こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
リオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ついに発売されましたね。
何がですか？
ジャッジアイズですよ。
ああ、キムタクがごとくですか？
まあ予約してあったから発売日に買ったんですけど、
はい、
あのちょっとあの時間がなくて何日か放置しててようやく最近やり始めたんですけど、
はい、
なかなか面白いですね。
まあ面白いですか？やっぱり
まだね、最初のピエール滝を助けるためにいろいろこう歩き回ってるところなんで、はい、まだ全然序盤も序盤なんですけど、
はい、
まあ、それでもね、なんかこう意外と面白くて、なんていうんですか、一つだけちょっと思ったのが、はい、僕今レッドデッドリデンプションも一緒にやってるんですけど、
はい、
なんかね、レッドデッドリデンプション2の方はもう最初からある程度話が進んでいくと、もうなんていうんですか、その街の普通にそこら辺にいる人を殺しちゃったりすると、はい、犯罪者として追われる身になるんですよ。
はい、
でそれで捕まったらもうそこでストーリー上アウトだったらもうそこでストーリーが終了してしまって、はい、ある程度ちょっとはそのもセーブしたところまで戻ってもう一回やり直しする場面になるんですよ。
はい、
で今回のこのジャッジアイズやってるとまださすがに通行人に喧嘩消しかけることはできないみたいなんですけど、
はい、
ただこうチンピラが寄ってきて喧嘩する羽目になると、はい、戦闘モードに切り替わって戦えるんですけど、
はい、
まあ、ここら辺の差が日本のゲームと海外のゲームとの違いかなってちょっと思いましたね。
ほう、
グランドセプトオートとか、
はいはい、
もう自由度がすごいたくさんあるっていうのを俺にしてるゲームだと、もう何やってもいいみたいなね、はい、悪逆非道の限りを尽くしてもいいし真っ当に生きてもいいよっていう感じのスタンスでゲームをプレイできるんですけど、
はい、
日本のこの手のやつの場合はもうあらかじめストーリー上見せたいムービーが作られてるわけじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、
だからそのムービーに行くように話を持ってかないといけないから、そのムービーに至るまでにちょっとやっちゃまずいことは全部制限されてるみたいなね。
ああ、なるほどね。
だからそのムービーに都合が悪くないところは自由に行動できますよみたいな感じになってるのが、なんかああここら辺が違うんだなと思いながら、
うん、
まあそれはそれで別に何の文句もないんで普通に楽しんでるんですけど、
うん、
なんかたまたま同じ時期に同じようなゲームを日本製と海外製とでやってると、
うん、
ちょっとここら辺違うなっていうのをね体験できてね、なかなかこう貴重な体験でしたねそこは、
うん、ほう、まあ、やっぱあれなんですかね、やっぱり日本人はやっぱりある程度こう道しるべがあった方がやっぱやりやすいのかな。
まあ、ね、あんまり確かに何やってもいいですよって なると何やったらいいのっていう風になっちゃうから、
そういう話だからね、うん、結局ね、うん、
まあ、ある程度はね指針みたいのがあった方がいいし、うんうん、まあそこら辺はまあどっちが好きかっていうだけの好みの問題だと思うんで、
思うんだけれどもやっぱり日本人的にはそっちの方がまあ好ましいのかなっていう感じですね、うんうん、なんか分かる気がしますけど、
まあでももしかしたらまだ僕やってるのジャッジアイズすごい序盤だから、
うん、
もっと進んだらもっと自由度が上がって、 通行人に喧嘩けしかけて、あの殺人を起こすこともできちゃったりするかもしれないですけど、
うん、ただけど主人公あれでしょ、なんか軽く設定をなんかこの前知ったんだけど、なんか元弁護士なんでしょ、違ったっけ。
ああそうです、あの弁、あのすごいプロローグでその弁護士の話があって、
うん、
でプロローグが終わると、あの探偵業をやってますみたいな感じになって、あのストーリーが進んでいくんですけど、うん、
まあ弁護士がして殺しちゃったら、まあもうあれか、弁護士資格はないっていう設定なのか。
いや一応ねバッジ持ってるからね、まだね弁護士に戻れるはずなんですけど、
うん、
ただね僕やってて思ったのが、うん、あこれはあのヒーローの木村拓哉があの弁護士辞めたらこうなるのかなって、うん、思い
ながら、まあ、正しく言うとヒーローのは検事ですけど、
うん、
まあまあけどその設定聞いて多分みんな思いますよね、何これはもともとヒーローと話つながってるのみた
いな。いやなんかあれをそれをイメージしてキャストを選んだのかなって思うような。
うん、まあね、もしかしたら弁護士の前は検事だったかもしれないし、検事を辞めて弁護士になって辞め検かもしれない、うん、で今落ちぶれて探偵の割にはなんかすごいあれなんでしょう、あの喧嘩強いんでしょ
う。うん喧嘩強いよ、あのなんか
よくわからない設定があるんでしょ。まあそこら辺が龍が如くシリーズの警報になって、あのあれしてるからか。
まあ序盤でわかる生い立ちだと、なんか昔やさぐれてるところを拾われて、なんかヤクザの親分に世話になって、
うん、
でそれで学校行かせてもらって弁護士になって、
うんうん、
っていう感じの経歴らしいんで、
うん、いやなかなか昭和的なあれですね、生い立ちですね。平成ではなかなか難しい。まあそこが龍が如くシリーズ、なんか龍が如くシリーズやったことねえのに、なんか知ったかぶりな、知った風な感じで言ってますけど、なんかすげえ昭和な感じだなっていう。
まあでもね、なんて言うんですかね、こうゲーム あのモデルになってる俳優さんがいろいろこう登場するので、
はいはい、
まあ、今回はまだメインどころはピエール滝さんとかね、あそこら辺が相変わらずやっぱりヤクザ役で出てきたりとかね、
はい、
なんかもうあとね、弁護士事務所の所長役が中尾明さんだったかな。
うーん、弁護士事務所の所長ね、
うんうん、
弁護士事務所ですよ、本当に。なんか後ろになんか立派な大門みたいなの飾ってないの。
まあ一応あのヤクザの親分とちょっとこうつながりがあるみたいな感じの。
うーん、なるほどね。
まあとりあえずね、やっててね、意外とこうなんかキムタクっぽいなっていうところもすごいあるんだけど、
うん、
なんかいい感じになんていうか、ゲームのキャラクターとしてのキムタクがあるので、
はい、
なんかツイッターとかであのキムタクがコンビニで暴れるみたいな動画とか上げてる人がいて、
うん、
なんかあやっぱりみんな やりたいこと一緒なんだなと思って、
うん、あそういうこともできるのか。けどそう考えるとよくジャニーズが OK 出したね、すごいね。まあ彼も殻を破る時なのか。まあ、もしねこれで逆にこれが本当に話題になってね、あれになればね、これでもしかしたら本当に実写映画作るかもしれないもんね。
あ、
うん、そうなればまた違った一面が見れるのかな。
まあ、確かにこれでこの登場するキャストそのまんまで実写映画作ったらそれはそれで面白いですけどね。
うん、だからもしこれがヒットしたらそれ以下で多分作る可能性もあるでしょ、あの実写として映画とかね、ドラマも何度も展開もできるもんね、うん、まあだからこれは一種の賭けなのかな。、うん、まあ何にしろヒットすることをまあ願うばかりかなって感じですか、はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの現在公開中の映画来るを特集したいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は現在公開中の映画クルを特集したいと思います。
はい、
これは12月7日から公開されてる、原作が沢村一先生による、ボギワンが来るっていうホラー小説を原作にした映画なんですね。
はい、そうですね。まあ第22回、まあ2015年になるのかな、の日本ホラー小説大賞の大賞を受賞した沢村先生のボギワンが来るを原作とした、中島哲也監督の劇場作品ですね。
はい、
はい、
まあこれ僕は見に行った理由は岡田准一が出るっていうだけで見たんですけど。
そうですね、冒頭でも話しましたが、まあジャニーズ随一の映画人といえば、まあ、岡田准一ですからね。まあ、クリさんとしては、めでに行かないといけない。簡単に言うとね。うん、
まあ、ただね、ホラー映画だっていうのをね、予告編見たときに、うん、知ってしまって、
うん、
どうしようかなってすごい悩んだんですよ。
うん、
いや、ホラー映画はなーって思いながら、
うん、
まあ、見に行くかどうかすごい悩んでたけど、まあ、フリーパスポートも今使ってるから、
うん、
まあとりあえず見に行くかっていうことで、まあ、見たわけなんですけど、
うん、
なんかこれすごい僕的にはホラー映画にしてはホラー映画じゃないような感じがして、なんかあんまり怖いって思いはしなかったんですけど。
まあそうですね、まあ話としてはまああるね、家族の家にまあある得体の知れないものが襲ってくるのを、まあ、退場するみたいな話なんですけれども、うん、まあ、このざっくり言った感じから言うと、なんかホラーっぽいような、あれなんですけれども、まあ、ホラーはホラーなんだけど、まあ、完全なホラーじゃないような、ホラーチックな、なんかっていう感じな、なんかなんとも言い難い。まあ、完全なホラーではないような気がしますね。
なんかね、うん、得体の知れない怖さっていうのは、
うん、
なんかあんまないと思うんですよ、これ。
そうですね、だからその得体の知れない何かがある家族を 襲うっていう話なんですけれども、まあ演出的にはまあ怖いっていうのはあるんだけど、その得体の知れない何かが来る怖さみたいなのは、なんか、まあ、なんとも言えないな。うん、
なんかね、最初から、なんか、こう、伝承で伝えられてる、なんか怪しい妖怪的なやつが来るんだ、みたいのが、もう最初からなんか、結構、なんていうの、はっきり描写はされてないけど、
うん、
なんか、いるんだよっていうのを前提で話進めてきますよみたいな感じの、話の作りをしてるから。
まあしてますね。もともとがなんかその古来のね、どこだっけこれ、だから三重あたりかなんかそこら辺に伝わる妖怪の類が現代にみたいな設定ではあるんですよね、一応っぽいんですよね、
うん、
それがまあどういうわけかそのある家族に的を絞ってそこに襲いかかってくるみたいな感じなんですけれども、たださ、そもそもがさ、そのさ古来のさ、
うん、
妖怪の類のはずなのにさ、
うん、
バリバリハイテクスじゃん、使うじゃん、
うん、何スマホで
電話かけてきてさテレビの電波ジャックしたりさ、
うん
うん、なんか何でもありでってところがあるからさ。
でもね、なんかね、そこら辺はね、もう日本のホラー映画の定番ネタみたいになってるから。
まあそうね、まあリング以降ね、そんな感じだからね。
なんかね、よく携帯電話のホラー的な作品って映画に限らずあるじゃないですか。なんか携帯電話でなんか なんか昔で言うと不幸の手紙みたいのがなんかメールになって携帯電話に送られてくるみたいな、差出人不明みたいな、なんか、
まあ、着信あり的な感じの、うん、
でそういうのを、そういうネタのやつが出てきた時に僕が真っ先に思ったのは、
うん、
メールサーバーの履歴ってどうなってんだろうっていうね。
ああ、そうね。
その配信、そのメール配信用のサーバーがどっかにあるはずで、
うん、
携帯電話会社のね、
うん、
その中のデータってどうなってんだろうっていうね、
うん、
そこを調べれば一発で送信元わかるんでねえのみたいなのをちょっとふと思ってしまうぐらい、なんか現代技術のそういう科学的なあれにホラーの要素を組み合わせるのはどうなのって出始めは思ったんですよ、
うん、
出始めは思ったんだけど、その手のやつがすごいなんか人気というか、こう普通にホラー映画として定着して、
そうですね、
こうして今今回公開されてるクルにもこうね、電話かけてくるとかね、テレビの映像の中がなんか最初は録画されてる映像だったんだけど、実はなんかその妖怪みたいのが作ってるなんか変な映像になってるみたいなね、
が作った惑わせてるためのなんかねみたいなね、
そうで、
ただまあただそれが全部が全部今そうではないんだけれども、
なんかそういうのが定着してると、なんか僕的にはもういいかなって、そこに突っ込むのはもう野暮かなって。
まあね、言っちゃえばそうなんだけど、ただほら妖怪を元にしてるってところからさ、
うん、
っていうのならっていう、ほらそういう類で言うとほら貞子とかは違ってくるでしょ、
うんうん、
だからさ、うん、まあそういう言っちゃうとまあそうなんだけどね。ただまあいまだにまあけどほら前に特集した残影とかさ、
うん、
ああいう、うん、ああいう感じで詰まってきてくれるんだったらまだよかったんだけど、なんかちょっといまいち、うんっていうところは、だから、あるよね。し、どっちかっていうとこれは、人間の怖さの方がなんか、もっと描かれてるような気がするから、だから、ホラーっぽいけど、うんって感じだよね。なんかなんとも言えないんだけど。うん、
まあ、確かにね、ホラーっぽいけど、うん、ホラーっぽくないって僕が感じたのは、
うん、
まあ、人間の怖さっていうのも、一緒に描いてるっていうのもあるんだけど、
うんうん、
それ以外にね、要するに、今回描いてるのは、妖怪っていうか、なんかその、昔からいる得体の知れない生き物みたいな感じの、あれが、来るっていう感じのやつで、なんか呪いとかそういう本当にこう目にも見えないし手に取ることもできない何か恐ろしいものがやってくる的なやつじゃないっていうところが、
うん、
怖さの質が違う映画になってるのかなって思ったんですよ、
うん、
なんかもう防ぎようがないなんかこう得体の知れない呪いみたいのがまとわりついてくるっていうね感じの作品だと、もうどこに逃げてももう無理みたいなね、うん、残影とかだとその土地に染みついた呪いみたいな感じのあれじゃないですか。
まあそもそも元はまあ、うん、それでそれがまあそこの土地だけじゃなくてそこに関わったものにまでずっていってしまうっていう、
そうそうそう
そうそう話だね。
だからもう関わったら最後っていう感じのやつだけど、
うん
うん、今回のクルーに関してはなんかその襲い来る化け物を退治したらおしまいなんだっていうなんか安心感があるんですよ僕の中では。
うん、ただまああれだよね、この作品にっていうか物語に関して言うとそれはまあ退治はできないから、
うん、
退治はできないから、来ないようにするっていう話では
まあその元のいる場所に送り返すみたいなね、
うん、
結局、
うん、
この今ここに来てる場所に執着してずっといてもらっては困るから、 なんとかしてこれを元いた場所に返してあげようみたいなね、
うん、
まあそれを除霊とかお祓いみたいな感じ的な感じで言ってるんだけど、う
ん、結局退治はできないから来させないようにするみたいな、
うん、
だから結局風は完全な治し方はわからないから、まあこれ作品でも言ってたよね、の中でもね、風が治せないから風にかからないように対処するみたいな、そんなようなこと言ってたよね。
あれはキャバ嬢の霊媒師的なキャラクターがいて、うん、あれは小松菜奈さんが演じてる比嘉誠っていう、
うん、
あのキャバ嬢のあれが自分にはそこまでの力ないっていうね、その退治する力はないけど、うん、対処法は知ってる、ただバカだからそれをうまく説明できないから言う通りにしてみたいな感じのニュアンスで話をしてたんだけど、
うんうん、だ結局最終的に物語の最後も結局そうだよね、まあ、一応あれ退治したのか、
だから本当は除霊しようとしてやったんだけど、うん、なんやかんやでやだみたいな感じで岡田純一がただ来れたもんで、
うん、
なんか予定が狂っちゃったみたいなねところがあって、うん、いろいろあって最終的になんか、うん、これは退治できたのかどうかっていう微妙な感じの終わり方で終わったんだけど、う
ん、ああそういえばそのせいであれですもんね、お姉ちゃんのコトコさんが切れてましたもんね
、うん、松高子がね、
そう、うん、予定が狂った的なこと言ってね、
うんうん、
もうあんたたちのせいでどうのこうのみたいなこと言ってましたね、そういえばね、
うんうんうん、まあこれ僕岡田准一をこう見るために見に行ったんだけど、
うん、
最初全然岡田准一出てこなくて、
そうびっくりしませんでした。俺も初め見てたらさ、あれなんか俺主人公岡田准一って聞いてたんだけど出てこねえんだけどと思ってさ、
うん、
ずっと見てても出てこなくてあれと思ってさ、あれこれいつ出てくんだと思って、思わず上映始まってから途中で、うん、時計を気にしながらこれ何分くらい出てこないんだろうとか言って思わず時計で測っちゃいました。40分か45分ぐらい出てこないんで、
おお、うん、
だから映画の約半分ぐらい出てこないって、えマジマジって思って、じゃあ主人公じゃねえのかって一瞬思いましたもん。
まあでもね、
妻夫木君が主人公と思いましたもん一瞬。
予告編見てた時に、はい、まずこの妻夫木君が演じてる、
うん、
田原秀樹っていうキャラクターが、
うん、
なんかすごいイクメンパパみたいな感じで、なんかすごい妻と子供を愛してますみたいな感じだけど、なんかすごい実はなんかやってるなんか行動の方向が間違ってるんじゃないかみたいな感じの予告編があったから、そのせいで何か起こってるんだろうなっていう感じのあれを先に想像してみてたから、3人のね妻夫木君と黒木華さん の夫婦がこうどういう風にこう話の肝になってくるんだろうと思ってずっと見てたから、その話が永遠と続いてもまあこの話をとりあえず一区切りつくところまでやんないとダメなんだろうなと思いながら見てたから、なかなか岡田准一出てこないけど、まあそんなにこう気にはなんなかったけど、ただあこのつばみくんが主人公なんだと思ってもう途中から見せたもんで、もうなかなか他のキャラクター出てこないから、
うん、
であつばみくんいろんなこう恐ろしい目にやってるけどきっとこれ最後まで生き残るんだろうなと思いながら見てたら、
うん、
なんかすごい途中であっさり退場しちゃうから、
うん、
えっと思ってあれ このこの田原秀樹死ぬんだと思って、
うん、
僕すごいそこはびっくりしたんだけど、ギオさん別にどうも思わなかった、そこら辺は。
俺はだってそもそもさ劇場スポットを一回も見ないまま本編を見たから、
あ、
うん、結局ね、
うん、
ほら俺は毎回言ってますけれども、ノーモア映画泥棒が始まるぐらいに入ってくる人なんだ大体がほぼ、
うん、
なんで見ないから、うん、 あれと思って出てこねえなと思って、あれって、すごい不思議で、
うん、
だったんですよ。で、結局、まあ、その後に、まあまあ、いろいろ雑誌のインタビューとか、岡田くんとか、まあ、ね、あと松さんのインタビューとか、あとまあ、原作の沢村先生のインタビューとか、あとまあ、結局、まあ、気になっちゃって原作も買ったんですけれども、
うん、
で、まあ今読み始めてるんですけど、で、その中で、まあ、そう、なんか、そういったな、こういうものを読んだりしてると、なんか元々がね、あれらしいんですね、これ、原作がこう、3章に分かれてて、一章ずつ主人公が違うから、これでこう、一人繋げていくみたいな感じなんで、だから、まあ、最終的には岡田くん演じる野崎が主人公ではあるんだけど、一人称で、その章ごとに、その章ごとに、あるキャラクターが、まあ、主で、語ってるから、だからそう考えると映画的にはやっぱああいう風になってしまうのかなっていうのは、まあ納得したんだけど、
うん、
これ知らないとなんか本当にちょっとおかしいなと思うよね。うん。多分他の人も。うん。俺だけじゃないと思うんだけど。うん。だからまあ、そういうところは一応知っておかないと、ちょっと若干、んって疑問に個人的には思うんじゃないかと思うんですけれどね。うん。
じゃあまあ今回、コメントが来てますので、
はい、
まあ、それを読んでちょっと他の人の意見もちょっと見てみましょうか。
はい。
ハンドルネームヒロアントンさんからコメントをいただきました。いつも楽しく拝聴しています。ヒロアントンです。映画クル PG12 作品でしたが、要指導箇所をチェックしつつ小学生の長女と見てきました。規制の対象はグロ表現と大量の血液、黒木花のベッドシーンと頻繁に描かれる喫煙描写でしょうか。特に喫煙シーンは主要登場人物が皆三者三様の吸い方をしていて、性格やその時の心理描写をしているようで興味深かったです。このあたりは今のハリウッドではなかなか描写できない表現でしょうね。もちろん長女にはタバコの害は教育しておきました。さて本編ですが、個人的にはすごく楽しめました。地盤の田舎の嫌な人間関係から自称イクメンパパの薄っぺらい育児描写には、見ている方もじわじわ心が締め付けられました。また前半のメインキャラクターである田原一家の心の隙間を狙い、中盤にいよいよあれが現れるシーンには意外性もあってゾクゾクしました。後半は一転してマスターここ演じる霊媒師の怪しい魅力と、国中の霊媒師が集結して総力挙げての除霊対戦にワクワクしっぱなしでした。岡田准一をストレート一発で気絶させるマスターここ、最高でしたね。原作ボギアンが来るからはだいぶアレンジされているようですので、これから原作も読んでみたいと思いました。パーソナリティの方々のご感想も楽しみにしています。急に寒くなってきましたが、お体に気をつけて、これからも配信頑張ってください。というコメントでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、やっぱり、マスターカオコがワンパンストレートで、岡田准一殴り飛ばすシーンは、やっぱり最高ですね。
ああ、まあ、クリさんも言ってたね。なんか、ツイッターの感想でね。
うん。
うん、俺はまあ別に、ああ、のされてるわって言ってたから特にそんなには。
あのシーンすごい最高だったじゃないですか。
だってそもそもだって今回のこの野崎、岡田くんやってる野崎ってさ、うん、そもそもあんな格好してるけど多分喧嘩は弱いよなっていうのは分かってたし、うん、で多分松とかこう松さん演じるコトコは、
うん、
多分まあ霊媒師なんだっけ、日本最強の霊媒師っていうのか、
うん、
っていうね、まあ設定だけど、まあそもそもそういう人たちは多分心身ともに鍛錬してるから、
うん、
多分まあそんじょそこらの何チンピラとかそんな類のやからぐらいだったら簡単に乗せるぐらいの体術は持ってると思ってたんで、
うんうん、
まあまあそうだよなって思ってみて。つうかだってここのさ後半のさ、
うん、
あの除霊大戦の主役はだって松たか子じゃなくて俺の中では柴田理恵だからさ。
ああ、
うん、これ見た人は分かると思うんですが、まああのね、あれですよね、この映画って本当に誰が主演っていうぐらいの豪華キャストが、まあ、出演なさってるわけですよ、
うん、
岡田准一、まあ、くん、妻夫木くん、妻夫木さとしくん、黒木華さん、
うん、
あと、まあ、小松菜奈さん、松たか子さん、あと青木宗隆くんとかねっていう中で柴田理恵さんも出てるわけですよ、
うん、
で、まあ、柴田理恵さんがね今回ね、あの、まあ、一応、霊媒師という役で出てるんですよね。このあの、この物語であの最終的にまあそのくあのね何かをね除霊するというあの大役を担うあのことこっていうのを松たか子がやってるんですけど、その、ね、お友達でまずあのその妻夫木くんが紹介されるあの霊媒師にあの大阪節子っていうのを柴田理恵さんがやってるんですけど、まあすごいかっこいいんだよね。
でも最初一番最初に出てきて、うん、あの定食屋かラーメン屋かどっかで、あの、うん、出てきた時はなんか落ちぶれたテレビタレントの霊媒師みたいな扱いの感じで出てきてたから。
そうですね、そもそもはって紹介されたら、まあ、昔はよくテレビに出てあのねあのオカルト番組であの除霊とかをやってたタレント霊媒師みたいな感じだったんだけど、今は全然テレビに出てないみたいな設定でね、
うん、だからでしかもそこで、うん、なんかあの片腕もがれちゃうから速攻で、
そうでいきなりその話あの、ね、紹介されて、まあ、あの相談されてる時にいきなりその、ね、やつがそこの場に来るんですよね、
うん、
でその時にあの気がついたらあの不意をつかれて攻撃されて、あの片腕をね右腕がもがれちゃうんですよね、
うんうん、だから僕
本当にあこの人大丈夫かなってね。その時は思ったんですね。
最初大丈夫かなってか、この人、あ、ここで退場なんだって思って。
そう、下手すると、あ、ここでもう出落ちかなって思うぐらいの重傷を負って、まあ、元タレント霊媒師だから、まあ、そういう 役回しなのかなと思ったら、うん、そのままね、最後まで出てきてね。
そう、だからその後出てきたシーンがかっこいいん
だよ。かっこいいんですよね。そこからがね、もう、最後、もう、ある意味だって、最後の除霊大戦は、あの影の主役ですもんね。
だからその後出てきたシーンを見てて、うん、僕あの誰かに似てるな誰かに似てるなってこの感じと思って、
うん、
そしたらあれですよ、あのアキラの大友克洋のアキラの、
うん、
あの出てくるあの宮子っていうあの怪しいおばちゃんいるじゃないですか。
宮子様ね、あのだから
アキラ教の
アキラ教の
何て言うの？
いやなんかあの教祖というか教祖、うん、教祖かまあ教祖って言っていいのか、
まあ、
まあ宮子様って言われたからまあ、うん、
まあ原作のアキラの方では一応出てくる超能力持ってる子供たちの仲間だったんだけど昔のまあそのアキラに出てくる宮子様にそっくりだったからなんか雰囲気が
うんうんまあ初めからなんかどっかで見たことあるなと思ったけどね。
だからああと思ってで、あやっぱりそういう意味で言えば確かにあのかっこよさはうんそうだなそうだよなと思って、うん、なんかすごい納得して
またいいんですよ。その最後の除霊大戦のさ前哨戦でさ彼女があのさ妻夫木くん演じる田原秀樹のさ、
うん、
がさ死んだことを認められなくてさ成仏できないっていうのをさ、
うん、
除霊するシーンあったじゃん、
うん、
もうあのシーンでもうかっけーとか思ってたらささらにその後もう本当にもう一人もうなんかオンステージみたいなかっこよさを見せてたからさ、
うん、
もう松たか子とかさ岡田准一君の演技がさとかなんか飛んじゃうぐらいのさかっこよさを見せてたからさすげーと思ってさ、うん、やっぱ柴田理恵もすげーなってもう改めて納得したっていう感じ、うんまあ、ちょっと話脱線しましたけど私柴田理恵さんが所属してるワハハ本舗 の舞台を 2,3 回見たことあるんですよ、
うん、
まあすごいですよ。柴田理恵さんと久本雅美はもうあの中ではもう本当ずば抜けて、もうやっぱりさすがテレビにあれだけ出てるだけあって、もう全然もう輝き方が違いますからね。もう本当に群を抜いてるから、ですげーってあのステージを 2,3 回見、毎回もう見るためにすげーと思ってたんですけれども、で今回本当真面目な役やってて、改めてやっぱすげーなと思って、うん、もうあれですね、もうこれからあれですよね、もう目が離せないですよね、柴田理恵に。もうこういう役いっぱいやってほしいですよね。うん、
いや、こういう役はもうそうそうないでしょ。
ないけどさ、これはぜひ、これだけでも見る価値はあると思いますよ、個人的に、この、うん、あとさ、
はい、
そう、個人的に松たか子、俺さ、初めさ、あれ、琴子、松たか子って気づかなくてさ、
うん、
初めの登場シーン、ほら、サングラスをしてさ、どっか の屋外でさ、
うん、
あの携帯で電話かけてるシーンで出てくるじゃん、うん、サングラスかけてるからさ、
うん、
どっかで聞いた声ある人だなと思いながらさ、誰だらいこいって思ってさ、ずっとさ分かんなくてさ、
うん、
で、あの会いに来るじゃん、
うん、
でその時にサングラス取った時に、あ、松さん、あ、松さんだと思ってさ、うん、そこまで分かんなくてさ、ちょっとね、個人的にびっくりした。あ、ここで松さんがここ出てくるんだと思ってさこれだったのかと思って、どっかで声聞いたことあるなと。そういえばね、PG12 台ですけど、
うん、
基本的に長嶋監督のやつってなんか PG12 な気がするからあんまり気にしないんだけど、やっぱりまあお子様とか、お子さんと見に行くとなるとやっぱ障害があるのかこれは、
うん、まあだって、さっき言った柴田理恵さん演じてる霊媒師が片腕もがれるシーンとか、あそこ結構露骨に片腕もがれてるシーン描写してるし、あと田原秀樹が死んじゃうシーンも意外とこれはなんていうの、ちゃんとすごいはっきり体半分なくなっちゃってるのを見せてるから
し、そうですね、
あそこら辺は明らかにちょっと制限来るよなっていう感じのシーンだから、まあそりゃ PG12 になるなっていうね、
うん、まあ黒木花さんのあの春さんのあのシーンもそうですね、あの死んじゃうシーンもそうですね、
うん、
てかそんなこと言ったらだと前作のカーキンプだってそうだしさ、まあ、もっと暴力的でさ、うん、クライマックスなんてあるじゃん、あの妻夫婦思いっきり車にひかれて吹っ飛んでたりとかさ、
うん、
うん、あったし、告白だってそんなこと言ったらね、すごかったし、基本的にはまあ中嶋監督のってそんなんだからなって、うん、まあグーローと大量のしかとバイオレンスはまあつきものな気がするんですけどね、個人的には、
うん、
まあけどお子様いるならしょうがないですね。まあタバコ、まあタバコについては別にこれはハリウッド映画でもね、あるはありますよね。未だにね、
いや未だにあるけど、
うん、
最近のハリウッド映画は基本的にタバコ吸わないシーンっていうか、うん、吸わないキャラクターになっちゃってるから、
なっちゃってますからね。
だってこの間ペンタゴンペーパーズとかでタバコプカプカ吸ってるシーンがあってびっくりしたぐらいだから、
うん、まああの時代はそうでしょうからね。
ああいう時代交渉がね、うん、ちゃんとしてる映画でない限り、タバコのシーンは極力少なめにするのが今のアメリカのハリウッド映画だから、
うん、だってあのペンタゴンズペーパーだってさ、あれもかなりまだ綺麗に書いてる方だよね。多分あれあの時代はもっとひどいと思うよ、うん、もっとひどい、うん、ハリウッド映画自体だって街並みがもうねえ全然綺麗になっちゃってるからね。もっとすごかったからね。あの、80年代ぐらいは。うん、なので、まあね、そこら辺はまあ、ちょっとあるかなって思いますけれども。うん、まあ、そうですね。やっぱり。あと、まあ、これ、言われてますけれども、まあ、イクメンパパの薄っぺらい育児描写っていうのがありましたけど、
うん、
これはやっぱなんかね、 ダヴィンチにかな、公開、来る公開記念で、あの沢村先生と松さんのインタビューがあったんですけれども、うん、なんかこの作品の話について、まあ、原作者の沢村先生はやっぱりこのなんかイクメンっていうのにちょっと引っかかりがあるらしくて、
うん、
で書いたっていう話は載ってましたね、うん、だからこれ、まあ、ヒロアンドさんの言ってることは、まとえてるんじゃないんですかね、うん、沢村先生自体がやっぱ書きたかったらしいですから、ちょっとなんか一言申したい的な感じがあったらしいっていう、ね、うん、で書いてありましたね、うん、あとまあここの言うと、まあ、松さん、うん、けど意外とあの松さん演じる琴子も面白いキャラクターでしたね。ちょこちょこなんか変でしたよね。なんかいろいろとちょこちょこ変な描写があって、この人本当にあれなのかな、完全無欠に見えてどうなのみたいな。松さん自体も言ってました。だってあのすごいなんか無駄のない動きしてる割にはさ、
うん、
なんでラーメン食べてんだろうとか、うん、あんな無駄のない人で、あの多分パッあの分刻みでこう行動してるような人がなんであんなめんどくさい食べ物食ってんだろうとか、うん、言ってましたよ、うん、そういうところがまあこうなんか人間臭さみたいなのが入ってが出ててこのいいキャラクターになってるんですかね、うん、
まあそこら辺は謎の霊媒師的な演出でなんか普通とは違う行動を取るっていうところがなんか演出的にあるんじゃないですか、うん、
だって、うん、一応ね、日本最高の霊媒師で、あの、政府にも顔が利くみたいなね。
うん。
すごい、もう、人でしたね。なのに、なんかね、変な。うん、だって、普通に病院とかでタバコ吸ってるもんね。うん、すげえなって思いましたね。さすがとか思ったね、うん。
まあ、そういえば、病院のシーンで、なんか、その自分の妹に対してなんかすごいきつい言葉を言いながらもなんかすごいなんか普通にあの死にそうなところを助けてあげたりとか、
うん、
なんかあの意外となんかすごい妹大事にしてるなっていう感じのとも取れるような演出がいろいろあって、
うん、
で結局最後の最後もなんか妹助けて自分がなんか窮地に追い込まれてる感じがして、なんかどこまで妹好きなんだろうっていう感じの、
うん、結局妹を心配してるんでしょ。だってそもそもがだってさ、あの誠だけで何とかしようと思ったらさ、
うん、
あのダメそうだからさ、いきなり電話かけてきてさ、
うん、
あの協力するとか言ってるかぐらいだからさ、うん、でね、だから最終的にはさ、うん、あれだからまあ結局あれなんじゃないの、心配してんじゃないの、うん、だからそんな妹が妹のまあ恋人なのかな、一応まあ、うん、あの直接的なそういう話出てこなかったけど、野崎があんなんだからあの腹立ってワンバンを食らわせたんじゃないの
いやそれ関係ないと思うけど、いや
あると思うけど、ある程度なんか結局頼りないこと、頼りないのにそんなこと言うからちょっとカチンときてワンバン食らわしたみたいな感じはなんか個人的にはするんだけど、うん、まああれでしたね、うん、そうそう思い出しました。あとね、DVD データに、
うん、
あのこの作品に関しての岡田くんのインタビューも載ってまして、
うん、
あの岡田くんそもそもはホラー映画に出るってことはあの全然考えられなかったらしいんですけれども、
うん、
わざわざ中島監督からお手紙をいただいて、
うん、
オファーの、それでまあ一応出る決心をしたらしいですよ。
へえ、
うん、でまあ一応それで出たということで、でまあ結構なんか聞くところによると、あの岡田君松さんとかとは初共演らしくて、
うん、
あそういえばそうだと思ってね、うん、いやなんかいろいろ勉強になったとかいろいろ書いてありましたよ。で、あと、中島監督は、まあ、俳優には厳しくて、もうね、困ったって言ってましたよ。あの、ちょっと言葉噛んじゃったら、それで本当に日本アカデミー賞取ったのとかで言われたりしたらしいです。結構毒舌だっていう。うん、なんかそういうね、結構面白いインタビューとか載ってましたね。うん。
まあ、あとそう出てくる、俳優さんで、
うん、
あの伊集院光出てくるんじゃないですか。
ああ出てきましたね、
あのスーパーマーケットの店長さん役で。
久しぶりに見たらなんかすげえ おじさんになったなと思うよ、ね、
いやなんかね、
まあ、そういう役だ
った。ああいう、ああいうね、ああいうなんかねちょっとねなんかなんかどっかに絶対いそうだよこんな人みたいな感じの役がねすごいハマってて、
うん、
なんかただ愚痴言ってるだけ の役なんだけど、うん、なんかすごいキャラが立ってて、うんうん、なんかねなんかすごい全然こうストーリーにあんまり関係ないんだけど、
うん、
なんかすごい印象に残ってますね僕の中では。
関係なくはまあないけど、うん、あとまあそんなこと言ったら俺だって俺、妻夫木さんのお母さん役で石田ゆりさんが出てたでしょ、うん、石田ゆりさんが、うん、一瞬あれだなんか見たことあるけどと思ったらなんかすごい本当によくいそうな関西のおばちゃんみたいな役をうまくやってたなっていう、うん、のあれでしたね、うん、思ったけど、うん、そんなことで思い出したんだけどあれほら葬式でさ親戚同士の喧嘩とかあったじゃん、
うん、
シーンあったじゃん。なんかあれそういえばシュー・アンドンさんもなんかさ書いてたけど、
うん、
個人的にはなんかちょっとあれなんか原作には確かないんですよね、うん、まあ俺まだ一章の途中しか読んでないんですけれども、喧嘩してるシーンみたいな、なんだか親戚がなんか愚痴言って喧嘩みたいな、
うん、
あれ正直に出てなんか俺これ別にこの描写入れなくてもいいんじゃねえと思ったんですよ、うん、なんかやっぱりそういうのはこうキルアンドさんが見るとなんかはなんか良かったみたいなこと書いてあるんですけど、個人的には、うん、別にそこまで書く必要はあったのかなって気はするんですよね。別に書かなくてもいいよなって、あそこまでね。あってまあちょっとでまあね奥さんになる黒木花さん役のかなかがまあの家庭環境からするとうんぬんかんぬんみたいなのを簡単に説明するだけであそこまでめんどくさいこと書かなくてもいいんじゃねえかと個人的にはね、うん、ちょっと思ったんですけれども、国さんはそうでもなかったあそこね。
まあそこら辺は田原秀樹がどんだけ薄っぺらい人間かを、
うん、
見せるためのシーンだと思うから。
まあそうなんだけどね、
あそこで、うん、あそこで あんな薄っぺらいなんか表面だけ取り繕ってる感じの、うん、あれがイクメンになるっていうのがどんだけありえないかみたいな感じの、あやっぱりイクメンじゃなかったねみたいな感じのところに落ち着くところが、まあこの作品の一つの描いてるところだから。
まあなんだけどね、ただまあ今考えるとまあいろんなねそのあと原作とかも読んだりとか、まあ、いろんなところのその話のなんかこの作品についてのなんかいろいろもう読んだりするとまあそう思うんだけど、初見で見た時はすんげえこの田原秀樹のパートがね、
うん、
かなりこれもういらねえんじゃねえっていう感じのシーンが個人的にはいっぱいあってちょっとねって思ったんだよね、うん、だったらもうちょっと他のまあ誰だろう、野崎とかさ誠とかあそこら辺のところをもうちょっと掘り下げてもいいんじゃねえかって個人的には思ったんだけど、うん、そこかね、なんかねちょっと個人的には、うん、なんかうーんっていうところがあって、だから全体的に言うとまあ最終的にはまあね、本当にキルアンドさんも書いてたけど除霊対戦、
うん、
うん、いや最終的にはまあ結局何をするかと思ったら除霊しかねえっていうことで、まあ、あんな大掛かりなことをするっていうのがすげえなって思って、
うん、
なかなか面白かったんだけど個人的には、うん、は面白かったんだけど、ただまあストーリー展開かというとちょっとうんっていうところはあって、全体的にはどうかなって個人的にはね、うん、
まあ
話では面白いっていう、うん、
でもねギオさんそう言うけど僕はね最後の団地でなんかすごい大掛かりな除霊のための準備を してるシーンとか、まあ、その後のこう、うん、除霊が始まってからのシーンとか いろいろもろもろ見てて、あの結構なんかすごい既視感を感じてたところがあって、
うん、
で見終わってからあのいろいろこう他の人の感想を見てたら、あの、うん、なんかね、あの大友克洋のドームみたいな感じだっていう感想があって、
うん、
あのアキラ書く前にはドームっていう団地を舞台にしたあの超能力ものの漫画書いてるんですよ、大友克洋って。
はい、あの漫画表現の中で、あのイヤーボンを初めてあの、ね、かあの書かれた作品ですよね。
あの、まあ、あの BS 漫画やわとかで取り上げられてたと思うんで、結構、まあ、あの有名な作品ではあるんですけど、大友克洋の作品の中では。
そうですね、だから超能力が発動すると、あの対あの相手が吹っ飛んで、壁にめり込むみたいなね、
うん、
そういう描写を初めてこう、
だからその力の描写をあの周りの、うん、壊れ方とかで力の強さを表現するみたいなところの発明をしたみたいなね、あの、うん、あれで、だからそのね、大友克洋の漫画に出てきそうなあの演出のシーンがこの来るの中ではちょいちょい出てくるんですよ。で最終的に、うん、あの最後の舞台がこう団地でいろいろ起こるっていうところも、なんかそのドームみたいな感じのね印象を受けるっていうのを感想読んで、うん、あ確かにそうだなと思ってすごい納得して、で思わずドーム読み返したんですけど、
うん、
あのまあそれは当たり前なんだけど、あのドームは超能力ものだから、
うん、
あの今回のクルの映画と内容とは全く全然関係ないんだけど、
うん、
あでもやっぱりなんか雰囲気に似てるなっていうね感じはやっぱり受けて、うんうん、なんかね、この中島監督にあのドームの実写がやってくれないかなってちょっと思っちゃいましたね。
うん、まあ確かにあの分かる。だってあれクルのその何か、
うん、
あの襲ってくる何かってさ、
うん、
目に見えないものだからさ、
うん、
まあ、言っちゃえばあれですね、超能力者の超能力みたいなもんだもんね、
うん、
そう考えるとなんか超能力バトルみたいな感じこの話なのに最終的にはあの祈祷かよっていうよくわかんない作品だったんだけど、うん、まあけどよくよく考えればあれだよね、あの比嘉兄弟は2人とも別にあの霊能力使って何もしないもんね。ただあの自分の持てるあの祈祷能力、除霊能力を使ってこう除霊をこうのしてなんかこうするしてるだけだもんね。お祈りみたいなのしてるだけだから。
うん。
うん、なんだけどなんかまあ見た目も本当超能力バトルだよね。うん、だって俺そうみんながそれでさドームドームって言ってるからさ、
うん、
あれだったんだけど、なんか個人的にはさなんかすげえナイトヘッドを思い出してさ。劇場版の、
うん、
なんとなくわかるでしょ、あのこの演出っていうか、あのなんつうんだろう、このほら中島監督時代がさ、どっちかっていうとあの映像がさ、なんだか影とこの陰と陽をこうきっぱり描く人じゃん、
うん
うん、演出的にさせてる人だから、まあそれがだからこれをなんかあんまり怖くなさせちゃってるのっていう悪い原因ではあるんだけど、なんかほらどっちかっていうとね、ジャパニーズホラーはなんかこううまく闇を使って薄暗くのをうまく使ってこう演出してるみたいなのがあるから、だからそこがまた若干うんあれなのかなっていう気はするんだけど、
あと僕気になるのが、
うん、
ラストであの松たか子演じてる琴子がどうなったのかっていうね、なんかあれ生死不明じゃないですか。
そうですね、まあ岡田君演じる野崎がなんか余計なこと言ったそれで予定が狂ったって言ってましたからね。
そうで野崎とあの誠はあのちゃんと最後まで生き残ってね、
はい、
であの千佐ちゃんを助けてハッピーエンドみたいな感じになってますけど、
うん、
個人的にあのあと琴子さんどうなったのっていうのがね、何も描かれてないから、
うん、そう、あとそもそもその何かがさ ちゃんとあれは退治されたのか、それとも遠ざけたのかっていうのがいまいちよく分かってないっていうね、まあ、大量にドバーンってちゃうんですけど、
うん、ここら辺は、あれ、原作読まないといけないんですかね。
かもしれないね、まあ、原作かなり改変してるっていう話でもありますからね、だからやっぱりこれ、原作読んだ方がいいんじゃないのかなって気はするけどね。個人的には読みやすい感じがするんで、あんまり活字読まない俺が。
うん。
クリスタリーだから読めんじゃないの？結構みんなもさーって読めたって言ってる感想が、レビューとか多かったから。うん。まあ、ただ、このシリーズは何作か続いてるらしいので、うん、もしかしたら、生死はそこら辺でわかるんじゃないんですかね。
じゃあ、うん、ちょっと気になるから、また時間があるときに読んでみたいと思います。
そうですね、またまあそれでまあ今回人気が出てあれだったら、個人的にはまた続編なんか映像で見たいかなって気がしますね。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト __アマゲラ、それとアマゲラ __2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は映画来るのお話をしました。
はい、
例えばあのフリーパスポートで使って見に行ったって言ったじゃないですか。
はい、
で僕あの他にもあのキアヌ・リーブス主演 の、 あの大人の恋は回り道っていう映画を見てきたんですよ。
はい、
これあのキアヌ・リーブスが出てるけど、あの恋愛映画だから、
はい、
すごい見るかどうか迷ってたんだけど、はい、一緒に出てるあの共演者がウィノナライダーだったんですよ。
はい、わあ懐かしい。
あの僕の中でウィノナライダーっていうとあのあれですか、あのエイリアン4かな。
そうですね、
ぐらいしかあんまりこう思いつかなかったんですけど、
うん、私もそうですし、なんかあのその後にあのコンビニで万引きして捕まったっていうことは覚えてないんですけど私的には、
うん、まあ、まあ、大抵の人はそうかもしれないですけど、あの見てきたらこの映画ね、あのキアヌ・リーブスの見た目がね、あの、うん、ジョン・ウィックそのまんまで、あなんかジョン・ウィック番外編みたいな感じでね、あのすごいなんかあのしかもあの意外とあの予告編通りのなんかすごいあの面白いあの恋愛映画だったんで、
はい、
あの安定した面白さの内容で、まあこれ映画館で見なくてもいいんじゃないのっていうような作品ではあるんですけど、
はい、
まあ、 あのキアヌ・リーブスが好きだったら見とくといいですよ。
っていうかジョン・ウィックの、まあ、キアヌのまんまってさ、そもそもさキアヌってさいつもあのジョン・ウィックっぽいあんな感じでしょ、いつも。
いや違うね、今回 の、 あのキアヌは、うん、まんまジョン・ウィックなの。服装から何かから何から何のまで全部ジョン・ウィックだから、まあ、性格は違うけど、あのもう完全にジョン・ウィックが出てますって言っても間違いない見た目だったから。
いや彼は確か風貌はプライベートの風貌は確かジョン・ウィークだったような気がした。でね、日本来た時はとりあえずあの毎回必ずラーメン食って帰ってくるってね、ラーメン大好きだからねっていうのしてて、うん、まあ話はそれましたけど、なるほど、結構面白かったですね。
まああの気が向いた時に見てくださいねって感じですね。
わ、うん、かりました。
じゃあ今回はこの辺で。 お相手はクニオと
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。